お電話に三田警察署の松井副署長出てくださってます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
コロナの第7波ですね、
はい、
特にこの行動制限もないというようなことがあってですね、三田市内でもですね、こう規模を縮小しつつもですね、いろいろな行事や催しが、催しもですね、こう再開し始めてるんじゃないかなと思います。
少しずつ動いてますね。
先週土曜日も広野でこう花火大会ですね、行われてですね、まあ、まあ久々の花火っていうこともあってですね、多くの方がですね、楽しまれたんじゃないかなと思います。
そうですね、
まあ、これからですね、いろんなこう行事とか催し物が再開ですね、どんどんしていくんじゃないかなと思うんで、皆さん非常にこう楽しみにしてるんかなって思います。警察の方は、警備でまた大変になるのかなということでですね
、はい、
覚悟しておりますので、
はい
はい、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。ではいつものようにまずこの1週間振り返ってどんな様子だったでしょうか。三田の動きお願いします。
今週2件ですね、ちょっとお伝えしておこうかなと思います。
はいはい、どんな内容ですか。
1件目がですね、キャッシュカードの詐欺等の被害ですね、これが発生しております。
そうですか。キャッシュカードを騙されて、取られたと。
取られるっていうことですね。
はい、
はい。で、内容についてはですね、遡ること8月5日の頃の話になるんですけども、午前朝9時頃にですね、市内にこう住まれてる高齢男性の方にですね、三田警察署員をこう語る者から、名乗る者からですね、あなたの口座からですね、現金が引き出される被害に遭っているようですと、警察の方でキャッシュカードを預かりたいのでっていうようなこう電話が入ってきたということですね。
はい。
で、そちらの方に警察官を向かわせるのでキャッシュカードを渡してくださいよっていうことですね。で、電話でやり取りした直後にですね、自宅にですね、男が来てですね、いうことでそのキャッシュカードを渡してしまったというようなんですね。すり替えられてこう取られるやつがですね、結構いろんなところで出てるんですけど、これはすり替えられるのではなくてそのまま渡してしまったようですね。どうも。
あら、そうなんですか。
はい。で、立ち去るときにですね、男からですね、8月17日にですね、銀行でですね、落ち合っていただければその時にですね、返却するっていうことでですね、話があったということでですね、で、17日に行ったんですけども銀行にですね、そこで、被害に遭っていることが分かったということでですね、確認してみるとですね、何回か複数回に分けてですね、現金が引き出されていたっていうことですね。ちょっと期間が長かったんですね。
そうですね。8月5日で落ち合ったのが17日、約束の日が、これは計算されてますね。
なんで警察官がですね、行ってですね、キャッシュカードをこう預かるっていうことはもうないんでですね、十分注意していただきたいということですね。
はい。やはり警察からのお電話って言ったらまずちょっとドキッとするし、
はい、
引き出されてる被害に遭ってると言われたらやっぱり慌ててしまうのは心情だけども、
そうですね、
そこで警察官が、と名乗る人が来たとしても絶対にキャッシュカードは預けない、ということですね。
で、110番でも三田警察でもいいのでですね、電話をしていただいて、確認をしていただくっていうことがまず大切ですね。
そうですね。本当ですね。確認ですね。
こんな用事で警察官来てるのですけど、っていうようなことでもいいので、
分かりました。じゃあもう躊躇せず110番でもいいですからかけてくださいと。分かりました。2つ目は何でしょうか。
2つ目ですね、コンサートチケットのですね、個人売買の相談ということでですね、これ結構ですね、最近、相談来られる方が多いということで、詐欺被害に遭ってるではないかというようなところがあるんでですね、
どんな内容でしょうか。
内容的にはですね、今回相談来られとった方、鈴掛台に住んでいる女性の方なんですけども、7月ですね、下旬頃にこうツイッターでですね、知り合った方からですね、 ジャーニーズのですね、コンサートチケットを譲ってもらえることになったということですね。で、代金をですね、相手方にですね、支払ったんですけども、コンサートのチケット、コンサートチケットのですね、情報とかですね、内容を最後詰める前にですね、もう連絡が取れなくなってしまったということでですね、8月21日にこう相談に来られてるんですけども、結構ですね、この結構こうチケット正規サイトでこう売り切れになってるので、一生懸命探してっていうことやと思われるんですけども、やっぱりですね、顔も見たことがないような方とですね、ネットで知り合ってっていうようなところがあるのでですね、やっぱりこうそのまますぐ信用してもいいのかなっていうところをやっぱりしっかりとですね、認識していただいてですね、こういった売買ですね、していただきたいなと思います。
そうですね、
はい、結構最近このライブチケットとかですね、いうのは相談多いですね。
あ、そうなんですね、はい、これもやっぱり取れなかったというそんな焦りで見つかった嬉しさで、はい、ついついこう動いてしまいがちな心理をついているということですね、
は
い、
そうですね、
はい、これどうしたらいいでしょうね。
やっぱりですね、こう正規のサイトでっていうのが第一原則やと思うんですけども、はい、で個人売買ですね、信頼できる人であるんであればいいと思うんですけども、はい、こうネットでですね、皆さんこうツイッターとかで SNS でですね、はい、こう知り合ったような方とですね、そのまま売買の話をしてるんですけども、はい、それってやっぱりやめとった方がいいと思いますね。
あ、そうなんですね、はいはい、やっぱりちゃんとお顔も知ってお仲間でという信頼関係のある方からも、はい、ということですね。
はい、
はい、分かりました、ありがとうございました、はい、この1週間振り返って大事な2つをまずは今日ご紹介いただきました、はい、ではいつもお知らせいただいてますけども、今日はどんな話題ですか。
今日はですね、三田市内のですね、はい、以前犯罪上半期の犯罪情勢っていうことをお話をさせてもらったんですけども、はい、今日はですね、人身交通事故ですね、
はい、
今年の三田市内の上半期の人身交通事故の状況ということでお話をさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、で三田市内の話をする前に兵庫県下ですね、今年1月から6月の上半期ですね、人身交通事故ですね、全部で7808件ですね、
はい、
発生しています、
うん、
で、昨年の同じ時期上半期ですね、はい、比較したらですね、208件ほど減少しているということで、まあ、減少傾向にありますよということですね、
はいはい、
兵庫県全体ですね、
うん、
で、ただ人身交通事故の数はですね減っているんですけども、交通死亡事故ですね、で亡くなられた方がですね、昨年の上半期と比較したら8名増加してますよということで、57名の方が亡くなられているということですね。
そうなんですね。
人身交通事故の数は減ってるんですけども、大きな事故が増えてるよということは言えるんじゃないかなと思います。
そうなんですね。
それが兵庫県全体の話なんですけども、
はいはい、
ここから三田市内のですね、人身交通事故のことについてお話をしたいと思います。
お願いします。
で三田市内はですね、今年1月から6月の上半期ですね、人身交通事故91件、警察に届け出があったもんですね、
はい、
発生しています。
はい、
で昨年と比較するとですね、兵庫県下と同じようにですね2件減少しています。
はい、
で、ただですね、県下、兵庫県下と同じようにですね、重い怪我をされた方はですね、8名おられるんですけども、去年の上半期と比較したらですね、4名増えてます。
うん、そうなんですね。はい、
で、交通死亡事故ですね、はい、についてはですね、昨年と同じ数なんですけども、1件発生してますっていうのが、三田市内の人身事故の数的なものになります。
はい、
上半期ですね。
はい、
でこの上半期 の、 人身交通事故の発生状況ですね、中をどんな状態で状況で発生しているのかなっていうのをちょっと見てみますとですね、はい、どんな形態の事故がまず多いのっていうことなんですけども、うん、自転車の関係する交通事故が 約 20% を占めています。で自転車で、走行中に車とぶつかったよ、はい、歩行者とぶつかったよとかいうような、自転車が何らかの形で絡んでいるような事故ですね、
はい、
それが 20%、 それから子どもさんですね、15歳以下の方、まあ、中学生以下の方っていうのをイメージしてもらったらいいと思うんですけども、はい、が関係するような交通事故ですね、
はい、
自転車運転してましたよ、歩いてましたよ、子どもさんがっていうことでですね、うん、子どもさんが何らかの形で関係しているものは約 3% ということですね、
はい、
それから逆にですね、高齢者の方、65歳以上の方ですね、が関係するものっていうことですね。で、まあ、高齢者の方が車を運転してましたよ、歩いてましたよっていうようなことで、うん、何らかの形で65歳以上の方が事故に関係してたのが、約 36% ということで、
うん、はい、
ちょっと多いですね。
そうですね、
はい、特に高齢者の関係するものは兵庫県下全体での平均がですね 34% っていうことなんでですね、それよりも三田市内はちょっと高い割合になってますよ、うん、っていうことですね。で、人身交通事故のですね、この上半期の主な原因っていうのを見てみますと、
はい、
一番多いのがですね、やっぱりこう脇見運転とかですねっていうことでですね、ちょっとした不注意ですね、
はい、
それによってですね、交通事故を起こしてしまったっていうような、まあ、違反的には安全運転義務違反っていうふうになるんですけども、そういうものが一番多いということですね。で、その次に多いその他ですね、歩行者妨害とかですね、
はい、
交差点の安全な進行など交差点に関係するようなものですね、
はい、
原因となったものですね、
うん、
そういったものが非常に多くて、もうほぼ大半を占めてしまうよっていうことですね。で、次にですね、発生時間ですね、
気になりますね、
はい、どんな時間帯に人身交通事故が多いのっていうことなんですけども、うん、一番多いのがですね、交通量の増えるですね、きっと皆さんの帰宅時間帯が含まれていると思うんですけども、はいはい、午後2時からですね、午後6時の間ですね、
はい、
が多くてですね、うん、34% になっております、はい、で、次にですね、多いのが通勤時間帯ですね、
うん、
が含まれている午前8時から午後0時ですねの間ですね、ほぼ 30% っていうことですね。
はい、
はい、なので帰宅時間帯、それから通勤時間帯っていうのに、うん、事故が非常に多く発生してるんじゃないかなっていうような状況ですね、はい、うん、で三田市内の次に路線ですね、
はい、
どの路線で交通事故が多いのっていうことですけども、うん、やっぱり交通量に比例してると思うんですけども、はい、一番多いのが国道176号線ですね、
はい、
ついで、次にですね、本社前ですね、県道の黒石三田線ですね、
はい、
ここの発生が非常に多くなっているというような特徴があります、
はい、
で今の特徴をですね、考察してみるとですね、特にですね、高齢のドライバーの方、高齢の歩行者の方ですね、
はい、
通勤、それから帰宅時間帯ですね、に交通量の多いですね、路線通行して、特に交差点付近を通行する際はですね、はい、特に注意を払う、気をつけて、いただく必要があるのかなっていうようなことが言えるかなと思います。うん、なんで今後のですね、
はい、
この特徴をですね、よく頭の片隅に置いていただいてですね、交通事故防止に生かしていただければなと思います。
はい、ありがとうございます、はい。それでは最後にまとめていただけますか。
はい。今日はですね、三田市内の今年上半期の交通事故の人身交通事故の発生状況ですね、お伝えしました。交通事故による死傷者ですね、被害者一人でも減らすためにはですね、やっぱりドライバー一人一人の意識っていうのは非常に大切になってきますので、車を運転する際はですね、ルールマナーを守った安全運転をよろしくお願いしたいと思います。
はい、 ありがとうございました、はい、それではまたこの1週間よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。